なんでしょう、この、急に今日になってものすごい寒いんですが、どうすればいいんだろう。まあいいや、まあそんなこんなで、とりあえず、今日もですね、この後ちょっと出かけたいなと思っているんですが、寒いのと、雨降ってるので、まあ、くじけるかもしれないんですが、まあ、それはそれとして。ま、いいや。オーガスト総局海賊版8月の土鍋。ですね、今回からちょっと音がちっちゃいかもしれませんが、まあ、これもちょっと、まあ実験の一環というかですね、まあ、いろいろ、まあ、何を始めたかというと端的に言うと僕が iPod を使うのをやめたんですが、iPod じゃない機械で聞いてると割と音質悪いですねこの俳優と思ってですね、なんかすごく音が割れてる音源、要は音量が大きすぎて音が割れてる音源を無理やりちっちゃいボリュームで聞いているような聞こえ方をするなと思ったので、全体的にちょっとボリュームを落としめで撮ってみようというのが、まあ、今回の目論みですので、多分ちょっとちっちゃいんじゃないかと思いますが、おそらくそれでも、他のポッドキャスト並み程度にはボリュームあるはずなので、まあ困ることはないんじゃないかなと思ってるんですが、まあ、そんなことでですね。まあ、いいや、そこら辺は。改めまして皆さんおはようございますと。オーガスト総局海賊版8月の土鍋配信第47回。出会ってる？47回で会ってるっていうか、47回も喋ってんの僕、本当に。なんだ、この数だんだん、こう、信憑性ないんだけど、47で会ってるわ。会ってました、47。収録日12月14日。パーソナリティよりから締めでお送りいたしますということで、8月ニュース闇鍋版が、12月12日更新夜明け前よりルリ色なムーンライトクレイドル情報、オーガスト最新作夜明け前よりルリ色なムーンライトクレイドル公式サイトを更新、イベント CG にミヤマイを追加、予約間キャンペーン協賛店舗一覧を追加更新しましたって、この、追加更新に関しては、前がどれとどれだったのか調べてないので、どれが追加されたのかもうさっぱりわかりません。どこで買おうかなぁ。すごくこう、前回というか、最近割と、なんて言うんですか、適当にアマゾンで買っちゃうんですが、要は、おまけが何にもついてないところが、僕、個人的には好ましいわけですが。ねえ、どうせ値段が変わらないんだから、なんぞ愉快なおまけを一つつけてみようかなとかいうことも、今回はちょっと考えなくもなく、かといって、おそらく物として来れば来たで邪魔だろうなと思うので非常にそこら辺がまあ不思議というかこう なんだろうな、まあ正直いらないんだよねまあいらないので、まあどこで買うかはまあ今回も考え中というようなことでございまして、でまあそんな話はどうでもいいんだ、イベント CG、 ミヤが料理をしてるんですが、まあ普通だよね。まあ場所がサモンだっていうだけだよね、これ多分。で、まあ、舞が、座ってるんですが、非常に普通だよね。後ろの方にさ、この前の CG後ろの方にさ、なんかお茶のポットの横にお皿があって、お皿の上におはぎが乗ってるように見えるんだけど、もしくは巨大なマリモ。わかった、これ巨大なマリモ。マリモがあるように見えるんだけど、こう、このお茶のポットがなんとなく紅茶が入ってそうなイメージのポットで、こう、おはぎっぽいものが、一体これが、わかった、実はマリモで、夏木が夏木が加熱処理をすると、何であってもカーボンになるという、魔法の加熱処理マジックで、 金、さっき、ま、あの、夏木が加熱調理したこの、マリモがですね、なんかミスマッチというか、ミスマッチだなとかいうことをちょっと思うわけですが、そんなことどうでもよくてですね、この絵の本当のポイントは、これ後日談じゃないんだっていう、なんでリボンしてるのっていうとこなんですが、まあ、この駅と前の後日談じゃないんですね、別に。あの、他の誰かの後日談と、要は前の話の前の後日談って多分関係なくって、あの、リボン捨てちゃってるのは前の話の後日談だけだと思うので、おそらくまあ、別のシナリオの中の話なんでしょうね、きっと。もしくは、なんか本当にリボンをしてること自体になんか本当に意味があるか。まあ、どっちかなんですが、それは蓋開けなきゃわからないことなので。で、なんだ、緑の、やけに夏らしいこの、水着を着てる。だから寒いよな。この絵見てると寒いから、もう。で、この絵見てると寒いからと思って次の CG をクリックするとフィーナのこう水族館 CG が出てくるわけですね。だから、こう、水族館行こうとしたんだっけ、あの、サンドイッチ事件の時って確か水族館だったような気がするんだけど、あの時行けなかった水族館にとうとう行けるのね、この子たちっていう。非常にその、まあ、水族館ぐらいでこんだけ幸せになれるんだからお姫様もいいよね。とかいうことをちょっと、サンドイッチ事件が大好きでっていう話はもう何度かしたような気がするのでもういいんだけど、あのサンドイッチ事件が好きでね、あれの、多分これは、その後そのまんま直接繋がってる話というか、なんだろうな、きっと。いやー、水族館行けるんだ。よかったよかった。なんかこの水族館を見てると嬉しいんだよな、だから妙に。っていう感じがまあちょっとします。まあそれは僕の個人的な所感の話なんで、まあさておくとしてですね。12月5日更新、オーガストコミックマーケット75に参加します。オーガストアリアは2008年12月28日から30日に、東京ビッグサイトで行われるコミックマーケット75に参加いたします。各種グッズ販売、プロモーション CD 無料配布イベントを予定しております。詳細はイベント情報をご覧ください。で、イベント情報、今回も販布物が出てますね。西34ホールコミックマーケット75企業ブース、ブース番号141オーガストアリア。で、冬コミセット28,3000円。内容が、A4 台紙付き2008年冬コミテレホンカード。奏と春菜の巫女服ですな、これ。で、2009年イラストカレンダー。僕、このカレンダーって何年分も持ってるんだけど使ったことないんだよね。2009年カレンダー。別刊行のイラストに加え、ゲスト作家様をお招きしてのフォーチュナティリアル2009年カレンダー。表紙込み13枚綴り。月ごとにイラストが変わります。A3 サイズで壁掛けに最適。天辺をリング止めした実用性の高いデザインです。参加ゲスト作家一覧、読めねえ、九月笠、リーノ、佐々木茜ね、ヴァンパイアキラ、脳みそ声を、ミケオ、ミサ、読めねえよ。すいません、読めません。ミタオン社、ユーロ、ルロー、矢野匠、五十音順継承略。でした。3番、これが割と釈然としないんですが、フォーチュンアテイラル風紀シール。ヒロイン5人の風紀シールセット、様々な用途に合わせて貼り付けてください。シールはマグネット仕様となっておりますので、冷蔵庫や愛車に貼り付けることも可能ですっていう、これがさ、風紀シールってこんな綺麗な絵じゃないだろう。もっとなんか、こう、なんか、こう、この世ならざる、シールのはずなんですが、何この、かわいい絵というか、なんでこんなことに。まあいいや。で、マグネットなんだね。本当にシールじゃなくてマグネットなんだね。今、うちのサークルの、看板がですね、コルクボードのように見えるんですが、実は磁石で紙を留めてるような感じなんで、マグネット非常に相性いいですね。これ貼っとこうかな、うちのサークル。まあ、それはそれでいいや。で、4番フォーチュンアテリアル、年越しカウントダウンドラマ CD、年越しカウントダウンをしながら誰が恋人なのか思い出したっていいじゃない CD。なんじゃそれ。フォーチュンアテリアルキャラクターたちによるバラエティコンテンツドラマ CD、カウントダウントラックはレーベルに記載の時刻に再生開始することで、新年の幕開けとタイミングを合わせて視聴することができます。 あーなるほどね。あーそこは確かにちょっと考えたね。あーで、あれか。そうだよね。今年、新年の幕開けとタイミングを合わせて視聴っていう話が、まあ今回この CD のとこに書いてあるじゃないですか。こう、測ったようにですね、今回はコミックマーケットが大晦日を避けたんですよね。で、大体その、コミックマーケットの、まあ、ギャルゲのサークルは3日目で、冬コミは大晦日を含む3日間なので、大晦日っていうことになってるとですね、例えば遠方から東京に来ている人は、3日目ケツに打ち上げをやっていたりだとか、いろいろあって、結構大晦日の晩に、一人で家にいないケースって多かったはずなんですが、なぜ今回、コミケが大晦日を避けて通ったので、この CD のこの企画には非常に甚大な意味があるというようなことをちょっと思ってですね。面白い偶然ってあるなぁと、今、この、こう、なんだ、レベルに記載の時刻に再生開始することで新年の幕開けとタイミングを合わせて視聴っていうのは、面白い偶然もあるなぁと今ちょっとこれ読んでて思いました。なるほどね、そう来るか。で、夜明け前よりルリルナ、ムーンライトクレードクリアファイル、イラストを使用した A4 サイズのクリアファイルですと。で、オーガストオフィシャル小冊子2008年秋号。東京大阪で開催されたドリームパーティーで配布した小冊子を同梱します。ムーンライトクレードルの制作発表などの記事が掲載されておりますと。これまだ手に入れてないんでね。まあ、ここで手に入るからいいやと思って、結局、ドリームパーティーは、免許の書き換えに負けてしまったので、ドリームパーティーは行かずに、その後、知り合いに会ってましたっていう。まあ、全然別のことがあったんで、それは何にもしませんでしたので、まあ、ここで手に入る。で、7番、オーガスト特製、大型紙袋。上記1から6の商品をエリカとカヤの書き下ろしイラストの特製紙袋に入れてお渡ししますと。少々大きめサイズですので、持ち回りに大変便利ですと。で、こちらの商品はお一人様2点まででお願いします。イベント終了後は通販を検討しております。詳細を追ってウェブサイトにてお知らせしますと。次、販売物に、ムーンライトクレードルタペストリー。タペストリー売るんだ。ムーンライトクレードルのジャケット用をあしらった特製タペストリー。515×728 の特大サイズで、上部に吊り下げ用の紐と上下にパイプ付き。これもお一人様2点までと。通販を検討してますよと。で、3。クリスタルカレンダー。向こう側が透けて見えるクリア素材の卓上カレンダーと台座のセット。カレンダー&キャラクタークリアカードは40枚という大ボリュームで同梱。卓上でいつでもキャラクターに会うことができます。この商品は PS2 版夜明け前よりルリルナブライターズ&ドーニングブルーの初回特典だったルリードクリスタルカレンダーと互換性があります。今回のコミケでの販売は台座付きのセットのみとなりますが、後日の通販にてクリアカードだけのセットも販売を検討しております。へー。ルリーロカレンダー、ルリーロクリスタルカレンダーって僕もしかして持ってんのかな？なんか、PS2 版のブライターズ&ドーニングブルーって僕、初回版買ってるはずなんで、初回版に漏れなく入ってるんだったら僕持ってるはずなんだな、これ。そういえば。あ、そうなんだ。まあ、使わないんだけど。お部屋のインテリアにもマッチしますってすごいな、これ。かなでさんがソファーで寝っ転がっている PC の絵と、こう、春菜の。なんだこのチョイス。で、これが2000円と。そうすると、3000円、3000円、2000円、だから8000円か、ここまで。なんか、オーガストにしては珍しく、なんだ、全部買ったら5000円とか、全部買ったら1万円とか、こう、ちゃっきりにならないあたりがオーガストにしては結構珍しい感じかな、ということを、今ちょっと思いましたが。で、無料配布イベント、夜明け前よりリリーマムーンライトクレードルプロモーション CD 無料配布イベント。プロモーション CD を無料配布しますと。どなた様でも無料ですので、どうぞお手に取ってくださいませ。配布時間、1日目、2日目が15時45分と、3日目が14時45分の1日1回ですね。で、配布時間は会場の都合により変更になる可能性があります。特に天候次第では準備会の指導により、配布そのものを中止するケースもございます。ご了承くださいませと。で、スタッフの指示によらない列形成や場所確保は正規の列整理に重大な支障をきたしますので、その場から離れていただくようお願いすることがございます。 まあ普通ですね。で、グッズ購入特典につきまして、今回のコミックマーケットでは販売物、冬込みセット2008タペストリークリスタルカレンダーをお買い上げいただくお客様に、無料配布イベントで配布するものと同じプロモーション CD をその場でお渡しいたします。お買い上げ数量に関わらずお一人様一部となりますと。いうことなんで、まあ、多分友達に買い物を頼むことになると思うんですが、まあ買った紙袋の中に CD も入って帰ってくるんだろうと。いうような感じのことでしょうね。つうことで、ですね、この中から僕が、何を買うかというと、まあ、多分紙袋だけですね。で、これだ。コミックマーケット75、12月28から32ご参加の皆様へ、オーガストアリカからのお願い、会場は海に隣接しており、当日の気温はかなり低くなることが予想されます。風邪をひかないようしっかりとした防寒対策をお願いします。悪天候時でも待機列を屋外にしか作れない場合があります。場合がありますっていうか、まず間違いなく、オーガストの列は 100% 外です。無理です。あんなにいっぱい中には並べません。なので、お並びになる方は お手荷物等の防水対策をお願いしますと。無料配布はコミックマーケット準備会の指示により配布時間変更や中止となる場合がございます。お並びいただいた際に発生した衣服の水濡れ、お荷物の破損等はオーガストアリアでは席を追いかねます。朝晴れていても、急激な天候の変化を予測した雨具防水対策をお願いします。徹夜行為は禁止されております。始発電車以降をご利用の上来場してください。会場内屋外待機場では走らないようお願いします。体調が悪くなったらすぐにお近くのスタッフに声をかけていただくか救護室へお願いしますと。最近はあれか、ブランド側でもこんなことまで注意するんだ。へぇー。なんかまあそんな注意書きが書いてありますね。今年の冬込み本当に寒そうなんで、来る人みんな注意してね。マジで、スタッフに運ばれないようにね、スタッフ大変なので。本当に。勘弁してね。自分で救護室に行けるうちに自分で救護室行ってください。っていうか、救護室に行かなくていい体調を整えてから来てくれ。ほんと勘弁してくれ。と、まあ、なんて言うんですか。まあ、ちょっと準備会スタッフの心の叫びなど掘り混ぜつつ。会場内、弊社製品関連グッズ取扱企業、エグゾースト、日産4企業ブース421、周知管学院セット A、5500円。携帯セット、キーケース、特典ショッパー、金。特定メタルブロマイド1枚、エリカ&シロ。学院セット B。チェーン付きウォレット、特典ショッパー、ショッパーってなんだ？紙袋のことか？が銀。特製メタルブロマイド2枚、春名奏でとキリハ。これ何？両方買えっていうこと？12,500円。誰が買うんだ、これ。まあいいや、そういうの売るみたいです。で、12月3日、フォーチュンアテリアル関連情報、アゾンインターナショナルより、ピュアニーもキャラクターシリーズとしてって、これ読んだっけ？ 27 センチサイズってどれぐらいなんだっけ？ 160 センチだとして、6分の1って、30センチ。確かあれだよね。60分の1フィギュアって30センチとかそれぐらいだったんだよね。27センチってそれぐらいなのか。の、仙道エリカドールが発売されますと。まあこれ多分遠藤さんあたりが買うだろうから後で見せてもらおうと。いう感じの。まああれですね。コミックマーケット75に向けて本格的に情報が出てまいりましたと。本当にね、多分会場、マジで寒いので、防寒対策だけはしっかりしてきてくださいね。あと、なんて言うんだろう、調子悪くなったら救護室に駆け込めばいいやっていう意識で来ないでね。なんて言うの、本当にダメな人って多分あなたの他にもっといるので、なんて言うのかな、救護室なんか行く必要ないぜっていう体調を作ってきてください。ダメだったら救護室行けばいいしぐらいの覚悟で来るな。そこに関しては本当お願いしますね、皆さん。それは、いろんな人に迷惑かけるからね、オーガストの列に並んでて倒れればオーガストに迷惑かかるし、なんだ、サークルスペースの前を歩いて、手倒れれば、その周辺にいた人とか、その周辺を管轄しているスタッフにも迷惑かかるし、 一人の問題じゃないんでね、あなたの体調はあなた一人の問題ではないので、そこだけは、きっちり、認識してきてくださいと。いう、なんだ、誰のお願いだったんだかよくわかりませんが、まあそんな感じのことで、8月ニュース闇鍋版でございましたと。で、今気づいたんですが、実は、もう、そろそろ20分喋ってるっていう。なんでこんなに喋ることあったんだっけ、今日。まあいいや。そうだ、淡路島行こう。もう巻いていこうかな。おはようございます。リクラはじめ様、山口の西畑淡路島です。年末年始の予定ですが、実家に帰ってのんびりするわけがありません。ないのか。一度実家に戻った後、主に18切符であちこちのローカル線の乗り潰しをします。あとは某、湖で年越し。開催時期のあたりは、臨海地区近くまでは接近しますが、コミケは不参加です。あ、そうなんだ。前回あったよね、確かね。あ、今回来ないよね。はい、わかりました。乗り潰しね。青春、前から知りたかったんですけど、青春18切符って18歳以下じゃないと買えないわけじゃないの、あれ。青春18切符の18って何なの山口の西さんが18以下ってことはないよね。だって、エロゲ買ってるし。そこら辺ちょっと今度教えていただければと。別に番組宛てじゃなくていいので、ちょっと今度教えていただければと思います。で、次。おはようございます。鳥倉はじめ様、山口の西やと玉津島です。12月最初の土曜日、神戸玉津海岸の住人で餅つきをしました。珍しいね、最近。なんか、コーポとかマンションの住人が、なんか集まってなんとかとか。アパートができて3年目からの恒例行事だそうです。3月から住み始めて、隣の方以外のアパート住人でほとんどコミュニケーション取ってなかったので、良い期間という思いに参加しました。大家家族を含む14世帯中12世帯が参加していました。総勢33名。参加者の多さにびっくり。それは多いな。私も何度か使わせていただきました。途中お酒を飲んで餅を食べたり、しゃべりしたり、激辛の餅が何個か仕込んであって、涙目になっていたり、水をガムガム飲んだりした人もいましたよと。幸い私は当たらずに済みました。その後202号室山本家の、202が山本さんなんだ。山本家のご主人と意気投合し、玉身で夜遅くまで飲み続けましたと。でだ。この次を読もうか読む前か散々考えたんですが、まあしょうがねえ、読むか。12月14日0時38分59秒に届くっていうですね。12月14日って、まさに今収録日日曜なんですが、これ収録予定日12月13日だったんだけど、お前ほんと時間感覚ないな。どうも普通歌を送った後、玉津島へ行こうに投稿するので挨拶順序がおかしくなってます、名の浜ですと。で、しかも、先に読まれるのは玉津島行こうだったんだね、これが。前回、名古浜印税居酒屋報道を、玉津地域新聞社編成部長の山口の西さんに、そうだったの報じられて早数ヶ月。今では家でひっそりと暮らす毎日ですと、お前学校はどうした？来年3月には全住所地である三鶴ヶ崎中央連絡公使物見ヶ丘2丁目20番の自宅に戻ることになり、またしばらくは塩見西山の別荘はガラ空きになります。ほー。で、そういえば、朝霧家や高見沢家とは家が近いので挨拶がてら伺おうと思いますって。お前、高見沢さんちはお店だけど、朝霧さんち別にお店じゃないだろう。何しに伺うんだ、お前。まあ、無理でしょうけどって、そりゃそうだろうよ、だって。ところで最近気になることがあります。シンシアさん、玉島に来ないかなって。だから何の用がやってくるんだよ。お前が言ってることは意味がわからねえよ。何を言ってるんだ山口の兄さん、こいつを何とかしてやってくださいよ、本当に。何を言ってるんだ、お前は家でひっそり暮らしてましたと。三鶴ヶ崎中央連絡公使、物見ヶ丘二丁目20番っていう住所があって、そこに戻ると。まずだからお前らな、玉津島が日本のどこで、三鶴ヶ崎中央連絡公使が日本のどこかっていう情報をまずよこせ、まず。とりあえず見てみたいぞ、三鶴ヶ崎。どこにあるんだ、だから。 当に。まあそんなことで、そうだ、玉津島行こうでございましたと。で、その他一般。折倉さんこんばんは、星なしです。ドラマ CD 第4弾、かなでさん編を購入しました。感想は、正直言って、主役がかなでさんなのか、春なのか、よくわかりません。が、特筆すべきは、本編ではなぜか封印されてしまったかなでさんのあの歌が聞けます。一撃必殺あ、そうなんだ。そうそう、かなでさんといえば、切り上げの中で談話室のテレビが壊れたシーンがあり、これは大事件だよ。中略。お姫様ホームステイ殺人事件が見れなくなるでしょ。誰が死ぬんだってくだりがありました。ひょっとしたらアドリブかな。ちょっと笑える説でした。それでは。お姫様ホームステイ殺人事件といえばですね、かなでさんの中の人はフィーナの中の人だよね、確か。誰が死ぬんだお姫様か、やっぱり。何をしてるんだお前は。なるほどね、お姫様ホームステイ殺人事件ね。あのお姫様ホームステイ殺人事件は一体誰が死ぬっていう事件なのかについて、ちょっとですね、あの情報をお持ちの方がいらっしゃったら教えていただければと思うんですが、来ないだろうな。まあいいや、次。普通オタイズビューティフル。はあ。壊れかけのレディオ EMA の浜です。大変ご無沙汰してます。推進なんてなければいいのに。推奨受けてんのお前。さて、もうそろそろ年末ですね。今年も一年いろいろありました。今年の漢字は変。あー、今年の漢字ね。変でしたね、確かに。変人、変態、変更といろいろありました。折倉専務的にはいかがでしょうかって。僕専務だったの誰折倉専務って。まあいいや。さて、アケリル MC の発売日も決定しましたね。ほんとさっさと18にならないかなとか思ったり思わなかったりって、お前関係ないじゃん、やってんだから、どうせ。今年の冬コミは28から30だそうですね。30日は大井町でリアル知人と飲み会のっとアルコールです。本当年の瀬は忙しいということを大変痛感しております。大井町って東京の大井町？コミケには行けないですが、折倉さんも冬コミ3日目プラススタッフとして頑張ってください。遥か遠い大阪の地より無事故でイベントが終えられることを心よりお祈り申し上げますと。いうことで、本当に年の瀬押し迫ってまいりまして、僕もこんな収録とかしてる場合じゃなくて、お前原稿書けよって話ではあるんですが、まあ、原稿は原稿で、なんとなく、まあ、進捗中ではあるので、まあ、それはそれとしてですね。まあ、ね、なんていうのかな、この冬に関しては、まあ、どっちみち、まあ、フォーチュナテリアルがメインだよね、っていうことなんですけど、来年、それこそですね、2回予定されている、オーガストオンリーっていうのが実はイベントあって、片っぽが多分、ムーンライトクレイドルの発売と被るぐらいの時期なんで、あれどうしようかなっていうところとかですね。まあ、だから出た時点で終わってるかどうかがわからないというかですね、僕大体ブライターズ&ドーニングブルーからやらないといけないので、僕は。PS2 版って買ったんだけど、買っただけなので、ブライターズ&ドーニングブルー自体は僕やってないんですよ。PC の開けるよりはそれこそ、ものすごい周回数やってますけど、まあ、同じゲームだろうとは言いつつも、ブライターズ&ドーニングブルーの続きだよってわざわざ言ってるからには、まあ、先にブライターズ&ドーニングブルーやっとかないとなっていう話で言うと、2月に1本ゲームが出て、なんだ、カウントとしては1タイトルなんだけど、僕はゲームを2本やるわけですよ、実質。なんか、うん、で、2月に、例えばオーガストオンリーとかって言われても、まぁちょっと間に合わないかなとか、まぁ、2月のイベントの方は、玉津島ホリデーだったかな、まぁ、フォーチュナテリアル中心っていうことなんで、まあそこまではフォーチュナテリアルでやっとけばいいんだけどとか、まあそういう組み立てについてですね、いろいろ最近ちょっとまあ考えてる感じのことです。まあそれは、コミケの後っていうか、まあコミケ後の世界を、見越した上でというようなことでもあるわけですが、 でですね、これかな？こっちかな？すいません、ちょっと段取りが悪くて、今ページ開いてるんですが、この域はなんでパスワードを僕に引こうとするんだろうな、僕。ですね。あ、これは外れだ。こっちだ、早く出てこい。早く出てこないともう30分経ってしまうぞ。これだ、オーガスト系サークルの傾向と対策出題編と、遠藤さんとこのブログにまあこういう記事がありまして、12月22日、午後21時から、役に立たないオーガスト対策、コミックマーケット75エディションインネトラジだと思うんですが、正式タイトルは別のどっかのページに書いてあったと思うんですが、ちょっと忘れました。多分、オーガスト同人データベースプレゼンツ役に立たないオーガスト対策コミックマーケット75エディションインネトラジだと思います。長えよ、だから。やるそうですので、まあ、これの告知もね、しとかなきゃっていうのが、まあ、今回の、主眼の一つにありました、ということなんで、番組のページの方には、まあ、リンク作っておきますんで、後で参照してください、ということで。これ全部かな？全部かな？全部かな？はい。で、オープニング、エンディング、オープニングはマイス西川さんアレンジのIt's My Precious Time。エンディングはリリカ SOS さんアレンジの、ペティフルール。で、ジングルも、リリカ SOS さんの、これは一時創作、アズライトブルーって曲のジングルバージョンでした。で、次回収録予定なんですが、12月27日っていうこれがですね、27日って土曜なんですけど、僕出勤日なんですよ。で、28から30、要するに翌日からコミケなんですよ。とてもじゃないけど撮ってる暇ないので、これはもう栗の目です。で、栗の目なんだけど、大晦日に栗の目にするか、また元日に栗の目にするかは、コミケが終わった後のコンディション次第です。ちょっとわかんねえです。勘弁してください。という感じのことでした。ということで、オーガスト総局海賊版8月の7日配信第47回、パーソナリティオリクル初めてお送りいたしましたと。